ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポ君、ナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えをしてまいります。まずは奈良県警察本部、松田さんです。お願いします。
はい、奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いいたします。はい、それから DJ の北山ひろとさん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、今日もご紹介ありがとうございます。はい、では松田さん、早速ですが今日のゲストポリスご紹介いただきましょうか。
はい、今日のゲストポリスはどうぞ。
はい、はじめまして、奈良県高速道路交通警察隊の田中です。
はい、田中さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
田中さんは今ご紹介いただきました高速道路の交通警察隊、なんかテレビでよく見る高速道路で交通事故から守ってくださる警察の方ですよね。
そうです。
はい、はい、でよく皆さん高速隊っておっしゃいますよね。
そうなんですね。はい、田中さんは日頃どういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私は日頃高速隊が管轄する西名阪や名阪国道などで発生した交通事故の捜査や交通指導取り締まり、それに交通事故防止に関する啓発活動などを行っています。
はい、なるほど。じゃあ今日はね、いろんなお話を伺えたらなと思っております。
はい、
でもその前にまず松田さんから大事なお知らせですね。
はい、はい、それでは奈良県内の交通事故の発生状況をお知らせします。
はい、
7月25日火曜日現在ですが、人身事故が1409件、前年と比べるとね減ってるんですけれども、物損事故、怪我のない事故なんですけど、これは前年と比べると増えてるんですよ。はい、でなんと昨日もね、はい、物損事故、怪我のない事故なんですけれども、120件超えてしまってるんですよ。奈良県内ですよ。はい、だから皆さんね、夏休みもなりましたので、十分注意してください。
はい、暑い時期がね続いていますし、はい、適度にこう休みながら運転していただくということも大事ですよね。
はい、
はいはい、では続いて本日のトピック参りましょう。
はい、学生の方は夏休みで、社会人の方はもうすぐお盆休みという方が多いんじゃないでしょうかね。
はい、
夏休みといえばなんだか旅行、遠くに出かけたくなりますよね。
うん、そうですよね。はい、ワクワクします。
はい、実は私も旅行を計画しているんです。今まで行ったことのない土地や、知らない道を通るとちょっとした冒険気分になりますよね。
うん、
冒険気分めっちゃわかります。はい、私は16歳になってすぐ原付免許取ったんですけども、原付さえあったら日本中冒険できるんちゃうんかなっていう気持ちになりました。
原付で日本中を冒険っていうのはなかなか壮大な冒険ですよね。
いや、もうほんまに自分で言っててもそうですけど壮大な話ですよね。
ま
あ、今日はね、そんな冒険を安全で終えてもらえるワンポイントアドバイスをさせていただきたいと思います。
これは楽しそうですね。
はい、皆さんは車や原付などを運転して知らない道を通って目的地まで行かれる際は何を見て経路決めてますか？
田中さん、私はね、車を運転して知らない道を通る時は、車についてるカーナビ、ね、カーナビゲーションに目的地を入力して、カーナビが案内してくれる道を通ってますけどね。
そうですよね。このカーナビゲーションって、とっても便利だなと思いますが、私も以前はカーナビ使ってたんですけども、最近はスマートフォン内に入っているナビゲーションアプリっていうのをよく使うことが増えてるんですね。スマートフォンだと車に備え付けているカーナビゲーションと違って、原付とか、あと自転車を運転するとき、歩いてどっかに行くなっていうときなんかも使えるので、なんかさらに便利だなっていうのを思ってるんですけどね。
そうですよね、ほんまにナビゲーションって便利ですよね。そうしたらここで質問なんですけども、
はいはい、
スマートフォンなどのナビゲーションアプリで経路を検索する際に、自分が車で行くんか、はい、それとも原付自転車を運転するのか、はたまた歩いて目的地まで行くのかっていうところで、その自分が行く行き方ですよね、乗り物とか歩きで経路の検索設定っていうの、これしてますか？
私は普段使っているアプリは車とか、あと電車徒歩っていう選択肢がありますので、車とか原付を運転する際には車を選ぶようにしてますね。
私もそうですよ、北山さんと同じで経路の検索してますけどね。
そうしたらお二人とも車などの設定するだけで、はい、経路オプションなどの経路の詳細設定はされていないということでいいですか。
その通りですね。
詳細 なんでしょうね。私もそうですね、
おっとお二人とも危機一髪でしたね。じゃあここでもう一つ問題です、はい、身近にある道路で自動車は通れるけども、うん、原付自転車歩行者が通れない道があるんです、うん、それはどんな道か分かりますか。
そんな道ってあったりしますかね。歩道っていうのはやっぱり車も原付も通れないですけど、ちょっと分かんないです。
さすがに私は分かりますよ。そうですよね。正解は、うん、高速自動車国道や自動車専用道路です。あ、
なるほどね。
さすが松田さん、おっしゃる通りです、うん、高速自動車国道、通称高速、うん、自動車専用道路、通称自線道、うんうん、はい、ですよね。これで私が先ほどお二人に経路オプション設定について質問させていただいた理由、お分かりいただけましたか。
あ、分かりました、分かりました、ね、
はい、自分が原付を運転しているときや自転車に乗っているとき、うん、あと歩いているときに経路オプション設定を変えていないと、このナビゲーションアプリが高速だったり自線道を使用する経路を案内してしまうというわけですね。
そうなんです、うん、しっかりと経路オプション設定をしないと原付自転車歩行者では通れない道を案内してしまうんです。うん、
この経路オプション設定っていうのは具体的にどのように設定をすれば良いんでしょうか。
はい、これはお使いのスマートフォンの機種やお使いのアプリによって若干の違いはあるかもしれないですけども、まずは高速道路を使わない、うん、で、有料道路を使わない、はい、そして自動車専用道路を使わないというような設定をしてください、う
ん
う
ん
う
ん、はい、でもね、高速や自線道の入り口には 125cc 以下の二輪車は立ち入り禁止の規制標識があるので、うん、標識を見れば侵入しないと思うんですけどね。あ、
でもね、松田さん、それってなんか正直なところ、うん、警察官だからっていうのもあるかもしれませんね、うん、なんか私の感覚ですと知らない道をそのナビゲーションアプリを頼りに運転しているっていう時は、はい、正直案内された経路通りに進むことしかやっぱ考えられないですね。
そうですよね。
で、まあ、警察の方はナビゲーションアプリっていうのはあくまで補助的なもので、運転免許証を持って運転しているから標識を確認して運転してくださいねってよくおっしゃいますけど、まあ、知っている道であればまだしも知らない道を走っているっていう時はなかなかそんな余裕がないなっていう方も多いと思うんですよね。
そうです、そうです。もう北山さんのお話ごもっともだと思います。私たち高速隊が原付、はい、自転車歩行者が高速や自線道に入ることを立ち入り事案と呼ぶのですが、取り扱い件数は年間で100件を超えるんです、
そんなにあるんですか。
そうなんですよ、私もこれはちょっと高速隊へ行ってびっくりしたんですけども、うんうんうん、3日に1回は発生しているっていうことになるんです、で実際にですね、私が現場等に行って原付や自転車歩行者で立ち入った方にお話を聞かせてもらったら、はい、ほぼ全ての方がナビゲーションの通りに進んでいったらいつの間にか高速に入っちゃったということで言うてはったんです。
そうですか。でもこれって怖い話ですよね。
そうですね、3日に1件のペースはもうね、立ち入り事案が発生してるってことに本当驚きですよね。
そうですよね。もうほんまに先ほども言いましたけど、私も高速隊にね配属されるまでは、高速自転道に原付自転車歩行者が立ち入るなんて考えもしませんでした。でも高速隊に配属されて間違って高速に入ってしまった、怖くて動けないというようなね、110番を聞いたときは1秒でも早く現場に行って助けなければという気持ちになりました。
そうですよね。
そうです、皆さんも一度想像してみてください。自分が原付自転車に乗っているときや歩いているときに車が時速100キロ近い速度で横を通過していくんですよ。
これ考えただけでもね、ちょっと怖いなって思いますよね。
ですよね。もう当然通行車両の中には大型車両も走行しますし、 速度が速いということは、うん、横を通過する時の風圧なんてしっかり立ってないとよろけてしまうぐらいです、うん、めっちゃ怖ないですか。
いや本当にもうこれは怖いです
ね風圧怖いですよね、うん、
そう。さらに風圧でよろけて車と接触でもしたら高確率で大怪我をします、
うんうん、
なので高速や自転道にご侵入しないよう、うんうん、ナビゲーションのアプリの設定をしっかりとしてほしいんです。
はい、本当にね今お話しいただきました。もう想像しただけでも怖いなっていうね状況になりますけれども、あの私も今まで何気なくナビゲーションアプリを使って経路検索というのをしていましたが、今後はちゃんとこの経路オプションなどの設定もしっかりと確認していきたいと思います。
はい、お願いしますね。
はい、で私から一つ質問させていただきたいんですけれども、はいはい、あの田中さんが所属をされている高速隊管内で原付自転車歩行者が通ることができない道っていうのはどこになるんでしょうか。
はい、ナイスな質問ありがとうございます奈良県内ではですね、うんうん、原付自転車歩行者が通れない道は、
はい、
大阪と奈良県を結ぶ西名阪自動車道、
はい、
そして天理から三重県内と続いていく名阪国道、うんう
ん、はい、
で奈良県と和歌山県を結ぶ京奈和自動車道、
はい、
で大使と桂木市を結ぶですね南阪奈道路と、うんうん、東大阪と奈良市内を結ぶ第二阪奈道路です、
うん、まあ、どれも身近な道路ですよね。
そうです。あとですねややこしいんですけども、国道24号と国道165号のバイパスとなっている通称高田バイパスは原付は通行できるんですけども、自転車と歩行者は通行できない道となってます、
うん、
名阪国道京奈和自動車道高田バイパスは無料道路になっているので、入り口に料金所等がなく気がつけばご侵入してしまっているという状況になります。
まあ、こうやってお話を聞いていると原付自転車歩行者が通れない道っていうのは結構多いんですね。あってはダメなことではありますが、もし自分がご侵入してしまったっていう時はどうしたらいいでしょうか。
はい、もしご侵入してしまった場合ですが、まず慌てないことです、
はい、
慌ててしまうと冷静な判断ができなくなります。
そうですね、慌てると冷静さなくなってしまいますからね、落ち着いて落ち着いてですよね。
そうです。そして次に前後左右の安全確認をしっかりして、道路の左の端に寄るようにしてください、
はい、
で左端に寄った後はですね、ガードレールなどが設置されていればガードレールの外側に避難してください。
はい、ご自身の避難が終わればすぐに110番通報ですよね。
そうです。そして警察官が来るまでは絶対に本線等へは出ず、通行車両に気をつけながら待機してください。
はい、わかりました。
それではこのようなことにならないためにもう一度おさらいをします。まず一つ目です。 125cc 以下の二輪車、特に原付は名阪国道や第二阪奈道路といった高速自転道を通行することはできない、
はい、
2つ目はナビゲーションアプリ内の経路オプション設定を変更する、
はい、
そして最後にナビゲーションに頼らず標識をしっかりと確認するということです、
はい、
これらのことを守っていただくだけで知らない道を通る冒険が安全で楽しいものになるはずです。
はい、田中さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、松田さん次回の放送はどんなゲストポリスでしょうか。
はい、次は、うん、あの運転免許官の方がご出演されます。
はい、次回もぜひお聞きください。では最後にいつもので締めましょう。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。田中さん松田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。